77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶寿と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。はい、はいはいはい、今週もなやラジオ始まったんですけど、はいはい、先週は、ヒストリーなやラジオでしたね。
そうでした、はい、そうです、そうです、ヒストリーです。はい、
はいはい、あの甘くて美味しい、
ね、そう、私の大好きな、
はいはい、あのサトウキビ、
はいはい、
サトウキビがもたらした甘い歴史と甘くない歴史
ですね、
はい、そして、うん、そうですね、あの悲劇もありましたし、そして新しく作った文化もありましたよね、
うん、
まあ、そんなね、お話だったんですけど、
うん、
はい、今日のなやラジオはですね、うん、ちょっと今までとは違うんですよ。
初の試みですね、
はい、初の試み、はいはい、まあ、いろいろ今までね、いろいろななんとかなやラジオってあったんですけど、
はい、
今日は、はい、映画を通じて農業を見てみようっていう、テーマが映画ですね、
うん、
はい、というわけで、はいはい、まあ、映画なやラジオ、ね、ムービーなやラジオ、どれにしようかなと思ったんですけど、
うん、
はい、今日のテーマは映画シネマなやラジオでいきたいと思います。農家バーなやのなやラジオ、というのも、
はい、
まあ、この FM さ、レインボー FM ですね、私の番組なやラジオの姉妹番組があるんですよ、
はい、
毎週金曜日の夜、7時半から放送してる、うんうん、ミカのフラワーシネマっていうね、うん、映画の番組があるんですけど、
はいはい、
あのそれね、あの私、うん、まあ、毎週のように聞いてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、あの映画って、うん、なんかいろいろなテーマ を取り上げるなって思ったわけですよね。
うんうんうん、はい、そうですね、
はい、まあ、例えば、うん、アクションでしたり、はい、で恋愛でしたり、
はい
はい、あと SF とか、
はい、
コメディとか、はい、なんかいろいろじゃないですか。
そうですね、
はい、で、うん、農業関係のも思えばいろいろあるかなと思って。
なるほど、
はい、うん、ということで、まあ、今日ね、うん、シネマなやラジオをやろうかなと思うんですけど、私もね、いろいろな映画見たりしたんですけど、まあ、ナミさんも多分そうだと思うんですけど、ナミさんが今まで見てきたいろいろな映画の中で、
うん、
まあ、畑とか農産物とかが出てきた映画とかって何かありますか。
う
ん、
基本的に私の映画の見方っていうのは、はい、ストーリー性とかそういうあのメッセージ性とかいうよりかは、はい、好きな俳優が出ているこの一点に限られるんですね。
あ、そういう見方ありますもんね。
はい、はい、そう、はい、なので後で、はい、何っていう、ことも多々あるんですが、
はいはい、
そうですね、それで言うならば、うん、まあ、何年ぐらいですか、2000年当初ぐらいに、
はい、ちょっと前ですね、
うん、はい、そうですね、メル・ギブソンが私は大変好きで、
はい、
あのオーストラリア出身のなんか、う
ん、
あの俳優ですね、
はい、今どこに、
ちょっと今活躍されてないですけれども、それの主演のサインっていう映画があるんですけれども、うん、
あ、見たことないですね。
ないですか、
はい、
でそのサインっていう映画なんですけれども、はい、それはそのメル・ギブソン主演 その牧師さんの役なんですけれども、
はい、
で、あの奥さんを亡くして、
あ、はい、
まあ、子供もいたんですけれども、はい、あのお兄ちゃんと妹の2人の子供がいて、はい、いたんですけれども、奥さんが亡くなって、
はい、
まあ、牧師を辞めます、う
ん、あ、
辞めて、辞めちゃったんですよ、うん、それでお家で農業を営んでるんですね。
あ、
そう、
これは農業の映画じゃないですか。
うん、そうなんですよ。そう、
はい、聞きたいですね。
そうなんですよ、はい、それで、同居している実の弟と、はい、その4人でね、はい、暮らしてるんですけども、はい、ある日、はい、あのその畑にね、広大ななんかこう、うん、多分ね、あれはね、あ、そう、すごく背の高い、うん、トウモロコシを栽培してて、
トウモロコシの話なんですね。
そうですね、まあまあまあまあまあまあ、はい、うん、でトウモロコシを、はい、あの作ったりしてちょっと4人で仲良く暮らしてるんですけど、はい、まあ、ある日、はい、なんかね、自分たちの子供が、はい、あのなんかちょっと奇怪な行動をするようになったんですね、はい、それはなんかこう手作りのトランシーバーを作ったりとか、はい、あのアルミホイルでちょっと帽子をね、うん、作ってそのてっぺんにちょっとアンテナみたいなのをつけて、
大丈夫かな、
なんか何かと交信してるんだって子供あの下の女の子が言うわけですよ、はい、で、うん、なんだと思ってやっぱり最初はね、うん、軽減そうなそのメル・ギブソン、はい、あの主演のお父さんがそう言うわけですよ、はい、でそうするかなと思いきや、はい、家中のコップに水を入れて、はい、部屋中にこうあちこちに置き出すんですね、
あでその意図も
意味がわからないですよ、うんうん、である日実の弟までがあの、うん、あのアルミのね帽子を作って3人でちょこんとこう長椅子に座ってるんですよ、はい、うん、でそうこうしてるうちに、うん、あのなんかすごくあの夜中に気配を感じまして、うん、
え、
そうそうそう、
なんか怖いじゃないですか、
でそうで、うん、翌日起きたらね、はい、なんと、はい、その巨大なあの敷地のなんでしょう、トウモロコシ畑って言いましたよね、はい、私ね、はい、そこにねミステリーサークルができているんです。
これ宇宙人の仕業ですよ多分。
言います、それ先に
かどうかっていうね、それは映画を見てのお楽しみってことなんですよね
そうなんですけど、はい、あのミステリーサークルをこう作ってるんですよ、うん、はい、うん、であーってまさかって保安官みたいな人を呼んできてちょっと調べるんですけども、はい、誰かがやったんじゃないかとか、はい、そもそも宇宙人がやったなんてこう大人は思わないですから、でそうしてるうちにその、うん、なんか女の子がね、うん、やっぱ機械の発言をねただするわけですよ、
うん、あなんか怖い方向がそういうの苦手なんですよ農業映画だと思ってなんかワクワクして聞いてたら怖い方向行ってますね
そうそうそう、で、うん、犬がねなんかその、はい、そういうなんかちょっと見えない物体か、はい、宇宙人か分かりませんけど、それになんかこう、はい、なんか
見えるんじゃないかって、
なんかこう犬が突然凶暴になったりとかして、はい、なんかそんな感じになっちゃうんですね、はい、で、ある日とうとう、なんか、あちこちの農業のね、仲間たちのお家に、そういったことが現れて、なんか宇宙人みたいなのが迫ってくるっていう噂が流れる、確かそんなストーリーで、で、自分家にもね、とうとうやってくるわけですよ、
はい、その何かが。
そう、何かがね、そして、もう大変だっていうことになって、アメリカって、田舎のお家って地下室があるじゃないですか。
なんかありますね、ハリケーンから逃げるためとかね。そうそうそう
そう、で、地下室にばーって入るんですね、うん、で、入った時に、あ、しまったって、長男のね、喘息の薬を今に忘れてきたっていうわけですよ。
やばいやばい、それ、なかったら大変じゃないですか。
でもなんかこう、発作を起こし出すわけですね、はい、ストレスとかでね。はい、であなんか上に気配がしないから今のうち取りに行こうって言って、はい、お父さんが取りに行くわけですよ、はい、そしたらねしめしめここにあったと思ってひょいっとこうなんか振り返ったらば、うん、そうですね、ちょうど赤の有名なグレー星人みたいな生き物が
いたかもしれないみたいな、
長男を、はい、抱っこしてるわけです、はい、うん、抱っこしてる、お姫様抱っこしてるんです、はい、ちょっとお姫様抱っこって言えばいいのか分かんないんですけど、
抱えてるわけですね、
うん、でそこへなんかそのねぜいぜい言ってるでしょ、うんうん、でそこになんかこう息を吹きかけるわけですよ、うん、なんか毒ガスのような、うん、でやめろって言うんですけど、はい、なんか発作でちょっと気絶してるんで、はい、たまたま入らないんですけど、はい、なんとそのね、はい、お父さんの弟と一緒に住んでましたよね、はいはい、なんと彼の元職業がマイナーリーグの選手やったんですよ。
つながるんですか、
わかんないわかんない、
これ大丈夫ですか、で終わる映画じゃないですよね、これ冒頭部分ですよね、
わかんないけどそのマイナー選手の、はい、ね、今まで一回もこう発揮したことなかったんですけれども、はい、バットを取り出してきてね、かっ飛ばすわけですよ、そのグレー星人を
なんかいろんな要素詰め込みまくりですね。なんかこれ続きめっちゃ気になるんですけど、うん、ね、うん、全部聞いてしまうのもあれなんで、うん、まあ、そんな感じのドタバタ、それもう怖い映画かなと思ったら結構ドタバタ映画じゃないですか、それ。
いや、ドタバタでもないですよ。
怖いんですか、
だからなぜ水がそこに 女の子が あちこちに置いてたかとか、はい、なんでアルミだったかっていう、はい、多分そういうことが若干解明されたような気がするんですが、
最後それが明らかになる、
うん、ちょっと忘れたんですよね。
明らかになるかどうかも忘れたんですね
忘れちゃったんですけど、
ああ、じゃあこれはね、映画を見てのお楽しみってことなんですね、うん、
ただね、やっぱり映画で私がやっぱり印象に残ったのは、はい、先ほど言いましたその、はい、なんでしょう、トウモロコシの畑が
よかった、はい、
異様になんか背が高いんですよ、はい、
まあ、トウモロコシってもともと高いですよ。
あ、そうですか、
はい、あ、でも林のようって言ったら日本でよく育てられてるスイートコーンのトウモロコシより背が高いんですかね。
いや高い、だってメルギブスより高かったような、なんかそんな感じ
です、まあ、メルギブスも多分結構でかいと思うんで、
なんかそれぐらいだったイメージが
なるほどね。
そこになんかこう、はい、実がねちょっとこうついてたんですよ、当たり前だ
った。トウモロコシですもんね。
で私それを見ながら、はい、こんな大きなトウモロコシのね、はい、木ですよもう、
まあ、
木になるトウモロコシって、ね
う
ん、どんななんかトウモロコシかなっていうのが一つと、
はい
はい、で私はその映画を見た時に、はい、メル・ギブソンが好きだから見たんですけど、はい、単純に、うんうんはい、映画の趣旨は何だったのかなっていうなんか疑問
そうですね、まあ、私も今その話を聞いてこういう映画なんだろうっていうのをものすごく想像しにくいんで、これもう実際に映画を見るしかないですね、うん、
見てください、
はいはい、トウモロコシ映画かと思いきや、なんかちょっと怖い系の映画かと思いきや、なんか結構ドタバタみたいな、うん、なんかいろいろな出来事が起こりそう、
うん、だから監督は誰かちょっと分かりませんけど、はい、何のメッセージ性なったのかな、どんなメッセージ性だったのかなっていうふうに、はい、未だにちょっと不可解な映画の一つでもあるというか、
なるほど、
はい、
なんかこうじゃあ残りますね、こう印象に残る映画ですね、
はあ、メル・ギブソンが好きなだけに、
うん、ああメル・ギブソンは素敵だったわけですね、
はい、そうですね、
はい
はい、
あならよかったですけど、う
ん、はい、
うん、まあ、トウモロコシ映画かなと思いきや、まあ、別に、ね、舞台がそうなってたって、トウモロコシ畑、
ね、そうですね、うんうん、
まあ、私もね今その話聞いてどんなトウモロコシなんだろうってこうすごくね
ちょっとね一度なんかこう見てください、ね、なんかネットで、
ねね、う
ん、
そうですね、トウモロコシチェックしたいんでこう、ね、
うん、
メル・ギブソン主演のサインですね、う
ん、上手にねミステリーサークルが作られてたんですよ、 あんな林みたいな、
ほうほうほう、
はい、はい、そう、うん、
トウモロコシ、ね、ミステリーサークルなんでこう多分トウモロコシ倒したと思うんですけど、
倒してました、
倒してたんでしょうね、
うんうんうん、
その宇宙人かがやったのか人間がやったのかわからないですけど、
うん、
はい、
ナスカの地上絵みたいなそんなんじゃないですよ、
あ、はい、うんうんうん、割とシンプルなね、
シンプルなやつです、ね、はい、
うんうん、イギリスの本場のミステリーサークルはなんかトウモロコシじゃなかったですもんね、
あ、そうですか、
はい、
うん
うん、結構トウモロコシって、
うん、
私も作ってた時にあったんですけど、台風で結構倒れるんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、
うんうんうんうん、
で倒れるんですけど、
うん、
結構強いんで、
あ、そうですか、
はい、なんか台風が過ぎ去って翌日くらいにこう一生懸命こう起き上がるんですよ、
え、自分で、
はい、そうなんですよ、はい、どういうわけか結構すごいんですよね、どうしようもなく倒れた時もダメですけど、
ミステリーサークルアウトですね、
ミステリーサークル、そうですね、だから生半可なミステリーサークルだったら次の日割と起き上がってるかもしれないですよ、
すごい、はい、
だから、ね、宇宙人か人間か知らないですけど結構頑張って作ったミステリーサークルだと思います、
はい、すごいですね、
はい、そんな見方でその映画見ていいのかどうかわからないですけど、うんうん、
それも面白い見方ですよ ね、
はい、うん、でね、背の高いトウモロコシ、トウモロコシ品種の数がすごく多いんで、そもそも人間が食べるトウモロコシかどうかもわからないですね、
あ、そっか、
はい、
あ、そうかもしれません、
はい、
うん、
アメリカでしょ、舞台
アメリカです、
アメリカですよね、
うん、
アメリカ、まあ、もともとトウモロコシって穀物の中では世界で一番栽培されている、
うん、は
い、生産量が多いんですけど、まあ、2008年くらいにジャガイモと逆転したんですけど、カウントの仕方によってはトウモロコシ今でも1位なんですね、うん、
あ、はい、なるほど、
はい、でまあ、それは、まあ、美味しいからっていうだけじゃなくて、うん、まあね、家畜の飼料にしたり、
そうですね、
はい、
う
ん、あと工業製品の原材料になったり、 あとバイオエタノールとかになったり、
あ、なんか そうでしたね、
はい、
うんうん、
で、そのトウモロコシもどうかわからないんですけど、とにかくでかいトウモロコシっても確かにあるんですよ、それはですね、もう何でしょう、こう50センチくらいの長いトウモロコシとかあるんですね、
いや、なんかね、はい、そこに出てきたのも、はい、
でかかったですか、
50センチとは言いませんけど、
はい、
なんかメル・ギブスの顔があって、はい、その横にトウモロコシが映ってるんですよ、
比較対象が、
そう、
メル・ギブソン、
だから私は、はい、そのトウモロコシは一体どれぐらいの長さがあるんだろうというふうに 思ったのがなんか記憶にあるんです
ね。なるほどね、食べてみたいなとか。
どんな味かな、
でも飼料用だったら当然美味しくないですし。
そうですね、
であと、まあ、トウモロコシも日本でよく食べられてるあの、ね、甘くて美味しいトウモロコシは、まあ、農業の世界ではなんかその他のトウモロコシと区別してスイートコーンって呼ぶんですけど。
あ、そっかそっか、
はい。でまあ、スイートコーンってこう英語でかっこよく呼んでるってわけじゃなくて、飼料用トウモロコシとかと呼び分けるためにそういうふうに言う意味もあるんですよね。
なるほど、
はい、それは美味しいかどうかわからないですけど、なんかやっぱ気になりますね。
ぜひ見てください。
そうそう、
あまり農業とは関係なかったかもしれませんけど、
いやいや、トウモロコシ畑を舞台に起きるドタバタホラーコメディー、なんかコメディじゃないか、
だいたいね、映画ってオチがあるんですよね、はい。でもその映画だけは
オチを言っちゃダメですよこれ。
あ、言わない、あ、よかった、言わない言わないですけど、はい、このオチは一体何かなっていう感じの映画でした。
なるほど、じゃあ皆さん見る人によっていろいろな感じ方がある映画なのかもしれませんね。
あなた考えてねっていう映画かもしれないですけど。あ、
なるほどね。
でもそれにしてあのグレー星人は一体何だったんだっていう感じなんですよ、私の中で。は
あ、もしかしたら2回3回見てなんか見方が変わる映画とかもかもしれないですね。
そうかもしれない、はあ、ちょっと細かい ところを落としてるかもしれないので、
はあ、なるほどね、まあ、ね、私はまだ、ね、2回3回どころかまだ1回も見てないんで、そのトウモロコシってどんなのかなと思って見たいかなって思いますね。トウモロコシ映画ってわけじゃないでしょうけどね
それはないと思います、はあ、ああ、もしかしたらなんか映画で心に残る農業関係の映画とかあるんですか。
なんか、まあ、私こういう仕事してますけど、はい、なんか別にこう農業の映画を見ようって思ったりしたことは基本的にあんまないんですよね、はい、そもそも多分農業映画っていうのがあんまないんで。
あ、はい、そうですね、は
い、でも最近、なんかあの農業をテーマにした映画が長崎であの公開されましたよということで、はい、誘われて見に行ったのがあるんですよ。
何、はい、ていう映画ですか。
それはですね、あの日本の映画なんですけど、種は誰のものって映画なんですね。
お、
はい、でこれがですね、はい、まあ、前社会派内ラジオでもやった、
はいはいはい、
農業 の、 あの、植物の新品種の知的財産権、
はい、種苗法、ね、
そう、種苗法、はい、の山口大学の、陣内先生をお呼びして、はい、お話聞いたんですけど、それをテーマにした映画だったんですね、
はいはいはい
はい、なので、あ、農業の知的財産権ってすごく大事だよなと思って、
はい
はい、なので見に行ったわけですよ、
はいはいはい、
そしたらですね、これなんか一見なんかこう真面目な映画のように思うじゃないですか、
違うんですか、
はい、これがもう結構その視点がめちゃめちゃユニークというか、なんかこうありとあらゆる、そうですね、例えばですね、こう、まあ、種苗法って言っても、人が一生懸命開発したも品種を勝手に増殖させて売ってはいけないよっていう、まあ、そういうまあ普通の法律なんですね。
そうですね、はい、そうでしたね、
はい、そうなんですよ。それをなんかありとあらゆる無関係なものをと結びつけて、なんかこの大企業の企みがあるんですよとか、あとは何でしょう、恐ろしい農薬がどうとか、なんかそういうのと組み合わせて、なんかこう独特のですね、めくるめく妄想世界を繰り広げてるみたいな、
なんかちょっと陰謀論チックなんですか。
そうなんですよ、はい、はい、ちょっとこう陰謀とかが好きそうな人が喜ぶような映画になってて、これがもう農業関係の仕事をしてる人だったらツッコミどころ満載で楽しめると思いますよ。
え、誰が見に行った、そういう農業関係の方はいらしてなかったんですか。
はい、実際にそこに来てる人は多分あんまり農業関係の人じゃないと思います、
ね、あ、そうなんですね、
はい、なので、まあ、農業関係の人だったらツッコミどころ満載で楽しめると思いますし、
あ、なるほど、は
い、農業関係じゃない人だったら、なんだそんな陰謀があるのかとか思って後で、気になるところをググってみたら、あ、なんだそういうことかと思って、
あ、
二度楽しめるんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
へ、
まあ、そんな感じですね。なかなかね、これが結構とんでも映画みたいな感じで面白かったんですけど、はい、まあ、私感想文をですね、
はい
はい、私、はい、コラムを連載しているので、
はい、
を
見て、
はい、見ていただければ、はい、と思います。はい、アグリファクトっていうサイトに毎月コラムをを連載しているので、農業のいろいろな事柄をですね、科学的な客観的な視点から見ましょうねっていうサイトですね。
お互いその言ってる映画の内容っていうのは、はい、あのお互い見たわけじゃないですけれども、はい、なんかどっちがうんっていう感じですかね。
そうですね、はい、ね、まあ皆さん見てくださいねっていうか、まあ、ちょっとテーマがあのマニアックなんで、興味
うん、
あればみたいな感じですけどね、
うん、私なんかサインっていう映画の題名はどっから来たのかな、はい、もしかしてはい、ミステリーサークルだけのことを言ってるとかっていろいろ考えましたよね。
あ、そうですね、うん、まあ、あのサインもそうですし、種は誰のものもそうですけど、いろいろな、ね、こう視点で見たらこう全く違う感想が出てきて、そういうのが、ね、面白いかもしれないですね、うん、
なるほど、
うん、まあね、まあ、私も農業番組、農業、映画っていうのをね、そんなにこう、うん、そっち視点で見るってわけじゃないんですけど、まあ、
や
っ
ぱり試写会みたいな形ですかね。
あ、そうですね、自分が行ったのはなんかそういう上映会みたいなのでしたね。
あ、なるほど、
はい、ただ自分があんまり、何でしょう、映画館に行く機会はそんなに多くなくて、最近ほら映画見放題のいろんなサービスあるじゃないですか。
ありますね、
はい、
うん、
あれで見ることが多いんですよ。ネットフリックスとか、 なんか Hulu とか、
はいはいはい、
Amazon プライムとか、ね、うん、あるじゃないですか。ナミさんなんか見てます？
アマゾンプライムとか、Hulu とかですね。
はい、
はい、うん、ネットフリックスはしてないですね。
はい、私結構いろいろなのを登録してて、うん、で、まあ、まあそんなにね、こう見てるってわけじゃないんですけど、
うん、
最近、ディズニープラスっていう、
あ、ありますね。
はい、はい、で、うん、あれをですね、契約して、で、うん、あれ、まあたまに見てるんですけど、
はい、
まあ、まあディズニーとか、あとピクサーとか、
うん、ピクサー、はい。
はい、で、まあ、アニメ系が多いですよね、
はいはいはい、
あとマーベル、スパイダーマンとかアイアンマンとかそういう系、
お、
はい、
はいはい、
あとはスターウォーズですね。
スターウォーズ、
うん、はい、で、うん、そういう系が結構いろいろあって、
うん
うん、で、まあ、それ見てるんですけど、うん、まあ、ちょっと農業番組ナイラジオ的なチョイスで言ったらズートピア。
あ、ズートピア、
はい、
あ、
これね、これディズニーですね。
うん、そうです、そうです、はい、はい、
で、まあ、これ農業をテーマにしてる映画では全然ないんですけど、
うん、
これ主人公がウサギなんですね、
うんうんうん、
でこれ舞台が動物の国みたいな感じで、うん、いろんな動物がなんか働いたり生活してるよっていうところで、
うんうん、
で、まあ、ちょっとディズニーっぽいですよね、やっぱり、
うんうん、ね、
ファンタジーみたいな感じ で、うんうん、で
もしかしてめちゃめちゃリアルだとか、
リアルなところもあるんですけど、
はい、
リアルに感じたところがあるんですよ、
は
あ、それはですね、主人公ウサギで、はい、ウサギがおまわりさんになりたいんですよね。
ああ、おまわりさん、
はいはい、でおまわりさんを目指してで、はい、活躍しますっていう映画なんですけど、
うん、
実家が農家なんですよ、
うん、
はい、
うん、
人参農家なんですね。ウサギらしいでしょ。、
うん、はい、実家はピーターラビットさんなん
です。ピーターラビットも農業映画ですよね。あれもね、実写版の、ま、は結構ね面白かったんですけど、あれもドタバタコメディみたいな感じで面白かったんですけど、ーズートピアもまあね、いろいろ笑いありみたいな感じなんですけど、
うん、
実家が人参農家で、はい、おまわりさんになりたい主人公、
うん、
でリアルだと思ったのは、
うん、
おまわりさんになるんだってこう一生懸命、ね、なんか子供の頃から言ってるウサギさんなんですけど、
うん、
主人公ね、周りとかが、周りの大人たちが、
うん、
あ、そんなね、おまわりさんになるんじゃなくて、うん、農家を、農業を継ぎなさいよって言うんですよ、
人参、
うん、
農家をね、
人参農家継ぎなさいよって言うんですよ、うん、で、ね、でそれで、なんでしょう、ね、こう農家の、後継ぎ問題みたいなね、そういうのをね、思うわけですよ、リアルなんですよ、うん、で結構その、まあ、農業の世界にいた自分的に映画を見てショックだったのが、
うん、
ね、夢を追うのもいいけど、
うん、
ね、そんな頑張らないで農家すればいいじゃないのみたいな感じで言われたのがちょっとショッキングだったんですね。
なるほど。
だってね、いや、それはおまわりさんも大変ですよ、
うん、
だけどね、人参農家だって大変じゃないですか、
うん、
で人参農家が夢を持つのをやめてなるものじゃないじゃないですか。
確かに、
はい、まあ、夢がなくて人参農家やってる人もさ、いはしますけど、
人参農家儲かるって聞きましたよ、
ね、その頑張ってね、うん、その儲けようっていう夢を持って人参農家やってる人もいますよ、
うん、
はい、で美味しい人参を作るぞってやって人参農家やってる人もいるんで、
うん、
夢ない、夢を持たずに人参農家やろうねみたいな感じで言われると、
ね、そうね、
そうなんですよ、私人参農家じゃないですけど、
うん、
ね、なんかね、これリアルだなと思ったんですね。
なるほど。
はい、で、まあ、主人公のうさぎはそのおまわりさんになってからも、うん、まあね、まあ、頑張ってね、
うんうんうん、
いろいろあるけど頑張って活躍するよっていうお話なんですけど、
はい、
ね、農家の時のに、うん、た、ね、実家で培った知識とかを
生、うん、かしてるんですよ、
はい、 だからね、これね皆さん、うん、農業ってね結構いろいろなんかこう勉強すること多いんで、
はい、ズートピアです。
そうなんですよ、うん、ズートピア見たら、うん、まあね、うん、リアルじゃない部分もそれあるんでしょうけど、う
ん、もちろんもちろん、
ね、結構ね、う
ん、
そういう意味でもリアルだなと思いましたね。
へ、はい、
農家出身のウサギがね頑張りますよって、
うん、はい、
はい、まあそね、ディズニープラスで言ったら、まあ割と、ね、新しめの映画ですね。
あ、そうですか、
はい、
うん、
でもこれね、
それは面白そう、
はい、面白いんですよ、うん、ズートピアも面白いですし、うん、でディズニープラス の、 そのディズニーの昔の映画も ね、
うん、
ね面白いんですよね。ディズニーといえばミッキーなんですけど、
うん、
ミッキーが口笛を吹きながら船をこう操縦してる白黒の、うん、映像ってなんか見たことあると思うんですよ。
あ、大昔のやつですね、
はい、うん、多分あれディズニーの一番最あのミッキーの最初に登場したやつだと思うんですけど、
うん、
あれが見れるんですよ。
ほうほうほうほうほう、
結構短い映画なんですけど、
はい
はい、それがね何が面白いかっていうと、
うん、
ミッキーがいろいろな小動物を結構いじめてるんですよ、うん、
ちょっと困った映画ですね。
なんか今の価値観から言うとなんかこう、うん、って思うような、これショッキングなんですけど、
うん、
なんでしょう、あのいろんな家畜ですね、農場にいるような家畜。
だって最初は子供向けに作られたんじゃないんですか。
子供が見て喜ぶようにしてるとは思うんですよ、
うんうんうん、
であのアヒルだかガチョウだかの首をこうビヨーンって伸ばしてから、
うん、
演奏あの楽器のように演奏してみたりとか、
は
あ、で牛の口をこう開けてから牛の歯をですね、歯が、ね、並んでるでしょ、あれを木琴のように鳴らしてみたりとか、
うん、
なんかね結構やりたい放題なんですよ。
あ、はあ、
まあ、そういうねこうやんちゃなミッキーで可愛いよねみたいな感じなんでしょうけど、
うん、
なかなかねこうこうね、こう昔の価値観って違うなみたいな、ね、
なるほどなるほど、
はあ、でもね昔のディズニーってなんかそういう意味でも面白かったですね。
あ、でメンタル的に言うとディズニーでちょっと私気になったのはインサイドヘッドっていう映画なんですけど、
はい、
あの頭の中に入っていくんですよ。
あ、
そう、はい、で意識の中に入っていて悲しみさん喜びさんとかって言って あ、
はい、
あれは非常にやっぱりその私たちの仕事にあのちょっとこうなんていうのかな、
はい、
投影したような映画だなと思ってあれは見ましたね。
それリアルなんですか。
リアルですね。
あ、そうなんですか。
あのリアルっていうよりも映像がリアルっていうよりも、
っていうよりも、うん、
内容自体が割とリアルにこう、うん、
さすがディズニーですね。
さすがディズニーです。
あー、はい、ね、ちゃんと作ってるんですね、うん、子供騙しじゃなくて、
うんね、うん、だからやっぱりすごいです ね、
ね、
うん、なんかディレクターっていうんですか、うん、そういう人たちがやっぱり優秀な人材が集まってるんじゃないですか。
すごいプロたちが集まって、ね、
だと思います。
作ってるんでしょうね。
あれ面白かったですよ。
へ、あ、うん、そうなんですね、
うん
うん
うんうん、農業とは関係ないんですけどね、はい、
うんうん、そうですね、まあ、直接ね関係あるのないのとかねありますけどね。そうですね、
うん、
まあ、昔のディズニーの映画で言ったらあの昔のドナルドダックが出てくる映画、ね、
あります、はい、あります、はい、
めちゃめちゃ昔の1940年代とかのもあったりするんですけど。
1940年代、はい、すごいですね。
はい、でもカラーなんですよ、うん、
カラー、
はい、なんですけどなんかねやっぱ昔なんで、うん、あのリスがですねこう農産物を窃盗したりとかしてねなんかそういうのがあったりとかしてなんかこう見てる側としてなんか盗まないでよとか思ったりとかして
子供に見せられない
まあね、うん、あのまあそういうのも含めてね、まあ、子供勉強になるんでしょうけどね、うん、
なるほど、
うん、なんかそんな感じで、ね、こう価値観が違ってっていうのがね、うんうんうん、また今見ると面白いと思いますよ。
面白い、
うん、まあね意外と農業が関係してる映画あるもんですね。
あるもんですね。
あんまりないがなと思ったんですけど、うん、ね、うんうん、話してみたら結構出てきました。
本当です。
はい、もうおしまいの時間になってきましたよ。
本当ですね。
はい、はい、というわけでお送りしてきました、うん、ナヤラジオ、今日はシネマナヤラジオで、
はい、
映画をテーマにお送りしました。
新しい試み。
来週のテーマはですね、
はい、
桜
で、
いきたいと思います。はい、うん、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。